花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
3-2、パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、はい、ねえ、うん、4月に入って桜ももうすぐ散るかってことなってるんですけど。
そうですよ、4月11日今日。
そう、収録してる日がね。
うん。
めっちゃ寒くてですね。
めっちゃ寒いよね。
寒い。東京ももう真冬みたいな感じですよ。
真冬。
もう。
冬？
冬ですよ、
あ、そこまで行ってる？
行ってますね。渡辺真知子がカモメが飛んだって言っちゃうぐらいの。
マジで？
マジで。
カモメが飛んだ日も。
そう、カモメが飛んだ日ですよ。
本
当に寒くて。
そうなの、そこまでじゃないけど。
うん。
でも、あのさ、なんか、もう今さら、さすがにさ、それおしゃれ女子じゃないとしてもさ、さすがにダウンまで戻るわけにいかないからさ。
ああ。
こう、結構葛藤してきたね。そう。
何を着てしのぐべきかと。
そう、何を着たらいいかわからないっていうこの感じ。
まあそうですね。
これさ、夜桜の人とか凍えちゃうよね。
まあそうですね。下手すると桜の木の下に死体がもう一個増えちゃうぐらいのね。
そしたら綺麗な桜が何から
咲くんですかね。
咲くんですよね、これが。
だからね、
そういう
ことだ。もう皆様、本当お体を崩さないようにですね、
うん、
しっかり固めていただいて。
本当だ、もう油断なりませんよ、これは。
そう、で、急にまた、そっから20度とかになったりするので。
いやー、ちょっと、春がなかったね。春が多分、3日ぐらいしかないんじゃない、うんうん、今年。
ねえ、もう、このまま急に夏、うん、初夏に行っちゃうんですかね。
いや、そのパターンだと思うよ、もう。
なんかこう、そんなに極端に行かなくてもっていうね。うん、
そうそうそうそう。
もっと緩やかにさ、ロハス、ロハスですよ。
ロハスで。
ね、季節もさ、そんな、がっつかないで、ロハスで行こうよっていう。
もうね、おかしくなっちゃいますよ、もう、本当に。
ねえ。
やっぱもう、四季なくそうかなーって感じなんじゃない？
あ、その、係の人がね、うん。
多分天気のちょっと係が変わって、
うん、
春いらなくないっすかみたいな。
ああ、ちょっと、経費削減のために、
そう。
季節2種類にしませんみたいな、感じの提案をして、
うん、で、2017にじゃあそれ開始だってなって、
でもう、
うん、
とりあえずじゃあ今年から行ってみますかみたいな感じで。
そうそうそうそう。
いやー怖いねー、うん、もう夏冬しかないみたいな。
そう、夏冬のスイッチしかないから、パチパチ。
それ厳しいな、厳しいね
ー。おー、まあ、だいぶんでも人権を削減ですよ。
人権費よ。
人権
費。人権削減するとだいぶこの、だいぶ修羅の国みたいになっちゃいますね。
そうなんですよ。人件費。
人件費ね。お金、うん。はいはいはい。
人権削減。
人権削減結構アグレッシブな。
ちょっとね。
ねあれですけどね。
はいはい。
っていうことでね、先日、あれですよ、はいはい、ゲーム講談会がですね。
そうですよ。
ありまして、4月9日、はい、日曜日。
うん。
神保町落語カフェでありまして、
よかった。ねえ。素敵な場所だった。
ああ、その落語カフェね。うん、
落語カフェも素敵だし、
うん、
なんかまあ、すごい、すごいイベントだった。
そう、
面白かった。
そうですね。本当ご来場いただいた皆様もありがとうございますなんですけども
。ありがとうございます。
今回その、七井コムサイさん、講談師の、
うんうん、
ずっとガンダム講談をやられていて、で、今回初めてそのゲーム講談の第1回目ということで、で、そこに我々二人とも出させていただいて、
うん、
で、あと、コロニ落としさんというね、うん、ゲームミュージック演奏するバンドの方々とか、
うん、
まあ、あと、青沼亮介くんという、ゲーム、まあ、いろいろ、彼はガンダム、機動演劇というガンダム芝居を一人でやってるんですけど、
うん、
今回ゲーム芝居みたいなやつを、
やってたね。
ね、一人でやるということがあって、
うん、
まあみんなね、猫むさいさんも三席のゲーム講談をやって。
あれはすごい。
ねえ。
俺、
ゼルダの伝説がすげえ面白くて。
うん。
お、いいな、これっていうのを思いましたね。
いや、すごいよね、やっぱり。
うん。
なんか、びっくりした。
三
席、バラバラなのやるんだって、
う
ん。
そうだね、ドラクエとゼルダと、
そう、と
桜大戦ということで。まあ、それぞれ講談でね、いろいろな語り口というか、伝統的な古典講談のようなものもありの、
うん
う
ん、
まあそういう講談という枠をちょっと、うん、飛び越えた感じのものもありの、
うんうん、
非常に面白かったですね。
面白かった。
なので、その第1回目を見られたっていう皆様、本当に貴重な、体験というか、こっからそのどんどんレベルアップしていくわけですけども、イベント自体も。
そう、次が10月1日とか、
そうですね。
言ってた気がしますね。
うん、東京でそうなっております、う
ん。はいはい。
ただその最初、一番最初っていうのを見られたっていうのは非常にもう、その、
すごいね、
ね、その、そこに来た方たちだけの特権ですからね。
うん。
今後その10年とか20年とか続いていった時に、
うんうん、
俺第1回から行ってんだよねっていうのはすごい、うんうん、アドバンテージというか、
そうだね。
ね、ステータスになりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいところでございます。
そうですね。ガンダム講談の方もね。
そうですね。
合わせて。
10年入って、ますますね、これから勢いに乗っていくと思いますので。
うんうん。
花井さんのゲーム売りの
少女。ゲーム売りの少女。
まあね、ご覧になった方も いらっしゃると思いますけども。
は
あ、あれ良かったですね。
あれね、ほんと5年ぐらい前にね。
うん。
一回練ったネタで。
ほう。
結局こう、オーディションが通らず。
うん。
R1 とかね。
はいはいはい。
受けたんだけど。
うん。
オーディション通らなかったネタをもう一度繰り直して。
うん。
出したから、うんもうね、昇華されましたね。もうずっとくす、なんか自分の中でもこう、ずっとお客様の前で見せることがなく、うん、そのオーディション会場では見せているけど、
あなるほどね。
そうなの。だから、人目に触れることなく、これはもうないことになってしまうのかなって思ってまして。
まあ、水子みたいなもんですよね。
そうです、そうです。はい、あ。
皆様のおかげで水子供養ができたと。
そうなんですよ。ありがとうございます。
まあね、あれはいろんな、なんていうんですかね、いろんなソフトでネタができると思いますので。
そうなんですよ。
ぜひ今後ともやっていかれるといいと思いますね。
まるまるのゲームなんとかまるまるですね。
うん。まあ、ゲーム売りの少女でしょ。
ゲーム売りの少女です。でも前半部分はもうあんまり変えることがない。時事ネタ、今流行っているのはたまたまそのスイッチとモンハンが出たばっかりだったんで、
はいはい、
それを入れ替えて、
なるほどね。
近いものを言うっていう、あそこぐらいしか変えられない。そうですね。まあ、またちょっと、もう一回練り直してちょっとね、出せたらいいんですけれども、まあそうですね。そうなんですよね。なんか燃え尽きちゃった感じですね。
人目に出した、まあ、5年ぐらいこう、ずっとくすぐってて、
捨てるの中に入れられてたやつですからね、もう。
ああ。
これはもう世にはヒットしないんだって。
なるほどね。
そう。
で、それを引っ張り出して、
そうなんです。
出してみて、まあ、
はい。
割と好評だったと。
そうなんです。一回ね、ロフトプラスワン、ウエストの方、うん、大阪の方に、ザコ師匠が来られて、
うん、
ザコ師匠もファミコンのモノマネをされているんですよ。
ああ、なるほど。
そうなんです。それでね、一回ね、こう、対決みたいなのをしたんですけどね、
うん、
どっちの方が上手にフロントラインができるかみたいな。
お
ー。そう。で、私が、アンダースローで、爆弾を投げるツインビーっていうのをやったんですけど、それは私正面見て、お客さんの方を見てやったんですよ。
うん。
そしたら、それを、あ、違うって言って、ツインビーは向こう向いてるからって、お客さんにお尻向けて、
ああ。
お尻向けるのはあれかもしれないけど、そう、ツインビーは向こう向いてるからって、ダメ出しいただいて、ああと思って、 そうかと思って、そうだそうだと思って、これは堂々とお尻を見せてやるものまでだったと思って。
ああ。
そう。ほんで、その時、キッドさんにも、空手家の位置が逆だっていう。
ああ、まあ、まあ、
そう、そういうのすごい大事だと思って。
うん。
そういうところだと思って。そういうところを直して、まあまあまあ、もう一回。
そう、神は細部に宿ると言いますからね。
そうなんですよ。そういうのを気をつけてね、また、モノマネ やりたいなと思いますけども。
はい。
はい、
なんで、ね、皆さん第2弾、第3弾をね、楽しみにお待ちいただければと。
はい。思います。申し
上げでございます。
はい。
じゃあ、メッセージを言ってみましょうかね。
うん、
ちょっと前からいただいてご紹介できてなかったものを取り上げていきます。
はいはい。
まず、刺身さんありがとうございます。
ありがとうございます。
獣フレンズ。アニメでやってましたね。獣フレンズを、RPG 化したらどうかと。
はい。
で、内容が、往年の名作 RPG のラストハルマゲドン。で、戦闘突入前のセリフが、獣がいたぜと、
はい、おうおう。
で、アニメの展開もラストハルマゲドンって感じに見えますよね、ということでありがとうございます。
見てました？キッドさん。
いや、私何回か言ってるかもしれませんが、テレビがないので、まあ、どっかで放送してたのかもしれないんですけど、
なんかニコ、ニコとかでなんか一挙放送みたいな確かあったと思う。
やってたと思うんですけど、見られてなかったですね。
私も見てなくって、そうなんです。
なんかね、本当になんか現代人かって感じなんですけど、私はい、なんていうんですかね、映像を自分の映画館以外で、自分の家で、映像、動く映像を見るっていうことが、なんか、すごくこう、縁遠くなってしまいまして。
バンダイプレミアムチャンネルとか見てなかったっけ？
一応入って、有料で入ってはいるんですけど、全く見れてなくて、アマゾンプライムで、たまに、ザンボット3とかヒットした場合、金銭に触れたものは見たりするんですけど。
なるほど。
一回見出せば見るんですけど。なんかテレビっていうか映像を見るっていう習慣が全くこう薄まってしまって。なんかですね、本当に映画館に行って座らないと、シートに座らないと、動く絵を見ない生活になってしまう。
わかる。
だから、なんか薬局とかに行ってさ、処方箋持って行って、で、テレビが置いてあったりするじゃない？
はいはい。
それ見たときに、あ、すげえ動いてるとかいう感じ。
こんなちっちゃい画面で。
で、人が動いてる、これ中に入ってんのかみたいな、ほんとそういう感じで。
映写機で映されてるしか見たことがない。
なんか CM とかさ、ほんとに、なんていうの、半年ぶりぐらいに見るわけですよ、実家とかに帰った時にテレビがあって見たりするんですけど、CM とかがやってるのが半年ぶりに見たりして、熱量にも耐えられなくて、なんていうの、CM のテンションが高い CM あるでしょ、いろいろ。それにも耐えられなくて、嫌だっていうんじゃなくて、なんかね、圧倒されちゃう感じ。15秒とか30秒の映像にそこまでの熱量を込めているのに。
転換を起こしちゃう、ね。
そう、なんかポ、
離れてみなきゃ。
そう、なんかね、ポケモンショックみたいな、電脳戦士ポリゴンの回を見た子供みたいになっちゃうので。
そうだよね、だからもう。
だからね、危ないなと思ってます。だから、ね、皆さん、これ私、本当にテレビを、見てないというレベルじゃなくて、まあ家ないんで、見れないんですけど、別に買えばいいじゃんって話なんですけど、なんていうの？テレビつまんないなってみんな言うじゃないですか。
あ、はい。
全然そんなことなくて、単純にね、刺激に慣れすぎてるだけなんですよ。
あ、なるほど。だからちょっと離れてみて。
そう。だから、
久々につけるともう、クラ
クラする。CM すら面白いですよ。
これ、こんだけでよくまとまってんなー、みたいな。
てか、まず、人の、 あれが動いてるのを見て感動しますから、
うん、
すげーっていう、その。
あ、でも、あ、その感動を忘れてる。私なんかその、東京に行った時にテレビが、
うん、
あの、映りが、なんかね、映りが悪いというか、
はいはいはい、
本当に汚ねえから画面が。で、二つしかチャンネル映らなくて、なんか、テレビ東京と、
うん、
かろうじて NHK が、なんか、ガサガサして映る、みたいな家に住んでて、
はいはいはい、
なんだかよくわかんなかったので、地デジになると、
うん、
きっと、映るようになるかもしれないって言われて。
あ、
そうなんですかって言って、まあ別にでもずっと DVD しか見てなかったから、
うん、
まあ別にいいやと思って、
はいはい、
ガサガサのテレビでいて、
うん、
で、大阪に、戻ってきたときにさ、
うん、
綺麗で、初めてその地デジを見てさ、ずっと地デジになってるっていうのは知ってて、
うん、
そう、で、あれと思って、これ、すっごい綺麗ってさ、怖くなってさ、なんか、やべえ、これ怖いと思って、何これ怖いと思って、酔う酔うと思って。
そう、だから刺激が強すぎるでしょう。
未来だって思ったもん。うん。だって、本物かなって。なんか、どこでもドアみたいな、なんか、
ほ
んと変な、なんか、水槽、
うん、
もうほんと魚とか、こう、水槽の向こうにいるのかなぐらいの。これ、ほんと、ほんとそうなる。
いや、なるよね。
びっくりしたね。だって、で、なんか、いとこがあまりにも私は感動してるから、
うん、
ちょっと世界遺産の映像を見せてくれて、ちょっとじゃあこれ見てみなよ、みたいなんで。
うん、
マジかと思ったし、今、どこにいるんだみたいな。
ああ。
マチュピチュにいるんじゃん私、みたいなさ。
リアル、リアルに。
リアル
リアルにマチュピチュナウだと。
危ないって。そう、これ危ないって。
ああ。
そう。いや、もう、でもそれぐらい感動した、本当大阪に、うん。だからずっとその時テレビがガチャガチャの状態。
ああ。
が何年も続いてて、で見てなかったから。
うん。
そうなの。びっくりしたね。
いや、だからね、うん、我々、こんなネットラジオやってますけど、うん、かなり、デジタル飢餓にありますので。
だから私も、だから今は地デジが映るから、
うん
テレビも見てないけど、まあ、あんま見てないんだけど、あるから。
うん。
もう慣れたね。
ああ、じゃあやっぱり、
びっくりするぐらい
刺激に慣れてしまうんですね。
刺激に慣れた。
だからね、テレビつまんないなと思ってる方は、思い切って1年ぐらいテレビを全く見ない生活をするとですね、非常に全部楽しいですよ。
すごいよね、もう、綺麗って思うよね。うん、
まずそう、綺麗とか、動いてるとか。だって、たまに、ツイッターなどで、その、テレビ画面に字幕がついてたりするの出てくるのが見てて、あれ、俺、なんか、その、投稿した人が自分で字幕を貼ってんのかなと思ってたんですよ。でそして、ある日、どっかのお店で、テレビ見た時に字幕が出てて、あ、これも今のテレビの機能で、字幕出るんだと思って、みんな自分でなんか貼ってんのかなと思ってたけど違ったんだと思って、もうそんぐらいね、なんか、明治、昭和、明治大正の人みたいな感じでなってますからね、私はね。
確かにね、私もリモコンのあるテレビなのね、
うん、
今、
うん。
リモコンで動いくもテレビが自分の家にあることがすごい感動したよね、最初。これリモコンですごい寝ながら、
あ、できるんだ。
寝ながらとかチャンネル変えられたり、音でかく。
できるんだっていう。
みたいな。そうそう。お、これ消せんじゃんみたいな。動く、あっちまで行ってこっちで消せんじゃんぐらいの感じだったよ。もらったんだけどさ、
この
テレビ。そう、いただいたの。
もう、ね、皆様ね、もう、テレビがあるのが当たり前と思ってると思いますが、
いやいや、これすごい。いやいや、
それはね、本当にすごいものなんだっていうことをですね。
よくよく考えたら怖いよね。しかも薄いし、
そう、今の。そうですよ。
なんだろう。うん。
だデジタルの断捨離をするといいですよ。
そうだよ、そんなの。毎日は感動だよ。
刺激に慣れすぎているっていうことに気づけますから。 まあ、確実に世間から取り残されるので、
そう
です。それとのトレードオフになっちゃうんですけど、
おすすめではないです。
おすすめではないですけど、やってみると、
話題、やっぱり、ね、お話しする世間話とかしなきゃいけないね。
そうそう
営業職の方とかは
絶対、そうそう、職業柄ね、そういう。
そう、見なきゃいけないけど、
なんで、そういう方でなく、その、なんとなくテレビがつまんないなと思ってる方、
うん、
いらっしゃいましたら、1年か2年ぐらい、全くテレビを見ない生活をするっていうのは一つ。
2年だね。
2年かね。
2年ぐらいやったら、ちょっとやっぱテレビ見たいなって思うじゃ
ない。あー、うん、そうなのかもしれないですね。なので
獣フレンズって何とかなっちゃうからさ、ツイッターですごいよく見るけど。
そうだね、うん。
うん。
っていう風になりますので。
はい。
で、他にも、いや、もう30年というか、生まれてこの方テレビというものを見たことがないという方いらっしゃいましたら。
これはすごいよ。
ね、ぜひ、メッセージなどいただければと。
思います。
はい。
はい。
それから、ディサローノさんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近、ファイアーエムブレムヒーローズというソシャゲをやっています。で、同シリーズはスーパーファミコンの紋章の謎、聖戦の系譜、トラキア776のみプレイしていますと。で、劣化の剣や、イフなどは知らないキャラばかりと。でそんな中、キッドさんのおっしゃっていた、イフのなでるなどを思い出して笑ってしまってますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イフね、そうです。タッチペンでなでなでできるってやつですね。
すごい機能。
あれですね、それで、ちょっとこう、戦いばっかりやってる女子とかが、なでなですると、新しい戯れかみたいなことを言うやつですね。新しい戯れか。
戯れ。
あ、そう、忍者、くのいちだ。くのいちのやつをなでると、顔などなでて楽しいのかとか、なんかそんなようなことを、と、新しい戯れかっていうようなことを言うってやつですね。
ほう。
あれは、あのセリフ考える係やりたいですね。
それはいいね。
うん。
見ながらとか考えてんだろうな。
ねえ。そういうの楽しいと思うんですよね。
ほ
う。で、このファイアーエムブレムヒーローズというのはスマートフォンのアプリであるみたいなんですけど。
はい。
まあ私これやってなくてですね。
あ、そうなの？
っていうのはやったら多分無限に金を使ってしまいそうな感じがしていてですね。
恐ろしい。
恐ろしい
やな。恐ろしいぞ。
なのでやらないようにしています。
あ、はぁ、規制してる。
そう。
うん。
で、私本当になんていうか、思い切ってガッて課金しちゃうので。
そうだよ、ね。なんだっけ、おたさの姫すごい。
そう、おたさの姫とかもね。
おたさの姫に課金するってすごい。
ね、なので、自制しています、これに関しては。
そうだね、それは大事だね。
うん。
だってさ、私もさ、魚をね、増やすゲームやってるんだけど、
うん。
まあ、基本放置してるんだけど、もう、その、次の魚を出すまでにめちゃめちゃ時間がかかるのよ。もうお金を課金しないと。
ああ。
だけど頑張って、やっぱ一応毎日ログインして、ちょっとずつちょっとずつやってんだけど、
うん、
メガマウス一応出るからやってるんだけど、
うん、
これもう、これメガマウス最初はいけんのかなって思ったけど、やばいなと思って。これいよいよこの、どっちかが、私がお金を落とすのが先か、向こうがなくなるのが先か、みたいな感じになってるから。
うん。
そうなの。
すごいですね。
一応 VR で見れるんだよ。
メガマウス？
あ、そのね、水中を、お魚をね、VR ってボタンを押したら、こう、2画面になってさ。だけど、なんか、変な、なんで、ゴーグルみたいなのにはめ込まなきゃいけないんだけど、それね。
ああ。
そう。それはやってないんだけど、うん、だから今、裸眼で、見れるようになってるから、ね、私も。
あ、そうなの。
あれね、こっち側が頑張って調節するの。
あ。
なんで、3D アート昔あったじゃん。
ああ、はいはいはい。立体視。
うん、なんか、ぐちゃぐちゃってなってる中を、こう、ずっと見てたら、
はいはい
はい、見える。あれが、ちょっと、あれと同じ要領で、ちょっとこう、目線を寄り目にしてから、ちょっとずつ戻していくと、いい感じに
。ああ、もう、こっち側が進化すればいいと。
あ、そうそうそうそう。もうその時代ですよ。
なるほど。 機械任せにせずに、
そう、
自ら進化してのめり込めばいいという、う
ん、じゃないともうニュータイプにこっちが頑張ってこう近づかないと。
なるほどね、
うん、そうです、
はい、なんで、うん、そういうのもありかなと思いますということです。
そうです、
はい、
はい、
それからみたらし団子虫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
クリア目前になるとついゲームを放置したり、つい気づいたものをぶち壊したりする心情は何なのでしょうと。で、どうしてシムシティには災害コマンドなんて作ったんでしょう。いつも誘惑に負けるのですということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。あるね、まあ、なんか、ね、信長の野望をクリアしない人とかも、もういるもん、うん、そのもう、あ、もうこう絶対いけると思ったらもうそれでもう電源切るみたいな。
ああ
、そクリアしないんだっていう。あ、もうそれはもう別にそれはもう別に興味ないみたいな。
ああ、これはね、あれなんですよ、実はね。
何ですか？
これは、
うん、
あの、
うん、
興味がなくなったんじゃなくて、
はい。
あのね、実はクリアするとか、
うん、
その、何かを完了させる行為じゃないですか。
そうですね。
クリアするっていうのは。
うん。
それはね、うん、非常にパワーを使うんですよ。例えば学校を卒業するとか、まあ何でもいいですよ。会社を辞めるでも、結婚するでも離婚するでも何でもいいんですけど、その、
はい、
何かステータスが変化する、完了させるっていう行為は非常にパワーを使うんですね。
え、そうなの？
そうなんですよ。なぜなら、なぜなら、うん、新しいスタートにつながっているわけですよ。
うんうん。
例えば何かクリアしたら次のゲームまたやろうってなるし、
なる。
まあ、学校を卒業して、次の学校に行くってなると、また入学してとかになるし。
そうそう。
で、卒業し、大学卒業して会社入社するもそうだし。
そうそう。
で、結婚したら、また次なんか、家族が増えてとかっていうふうで、完了すると必ず次のスタートが待ってるんで、何かを完了させると何かを新しく生み出すエネルギーまで含めて必要になるってことを、人間は本能的に分かっているので、なので、あんまり完了させないんですよ。
あ、すごい。
わかりますか、これ。
それがたとえゲームでも、
そうそう、
もう本能がそう働いちゃってるから、ガッとエネルギー使っちゃうんだ。
そう、だって、その信長の野望でも最後あと一刻になったら、
う
ん、
そうそう、
どうやったって別にパワー使わないじゃん、そのままにしとけば。
うん。
なんですけど、それを、
うん、
倒して全国制覇したら、
うん、
そこで一回終わるので、また次のプレイをするもよしですし、新しいゲームやるでもいいんだけど、また一から始めきゃいけないので、
ゼロだ。
パワーを使うんですよ。
すごいね、人間って。
そうなんです。だから本能的にそれを避けてるんですよ。なので、
すごいじゃん。
そう、なので、シムシーでも、あとちょっとで、街、の何万人達成するのに、達成したらまた次のステージやんなきゃいけないから、災害コマンドでわーっと壊す、みたいな。
人として当たり前のことなんだ。
まあ、その、避けたいでしょうね、人としてはね、そのパワーを使うことを。
はー。
なんで、
すごい。
ただそれを乗り越えると、
うん、
一歩前に進むわけですよ。その自分のステージというか。
そうだよね。
そ う, です
そういうもんだよね。
永遠にだって高校生やってられないじゃないですか。
やってらんない。
卒業して大学行くなり、あの、就職して仕事するなり、まあ何でもいいんですけど、次のステップに進まなきゃいけないので、
うん、
その練習と思ってトライするのはありなんじゃないですかね。
なるほどね。
っていうことなんだと思いますよ。
お
なんか、また今日あれですね、ちょっと、教養番組っぽいことを言いましたかね。
ね、そうですね、これまた、
はい。
じゃないですか、
なんかね、うん、なんとなくそれっぽいことを言ってますけど、
うん、
ね、
それっぽい、
ね、はい。
なんかいいことを言って
ね、いいことを言ったような。
そういいこと言ったような。
はい。
はぁ、なるほど、わかりました。
はい、じゃあ次行ってみましょう。うん、はい、ゆうやさんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近は雑誌を買わずに単行本化まで待っています。あ、漫画とかですね。
はいはい、
ただ出るたびに前の巻までの内容がリセットされてしまい、うん、2、3巻読み直さないとわからなくなりましたと。 同時に読んでる本が多すぎるのか、頭の中で内容が混ざって、うん、毎回突然出てくる登場人物にびっくりします。どうしたものかということで、うんうん、ありがとうございます。
しかも、進撃の巨人がまさにそれで、新しいのが出たら、ちょっと3つぐらい前から読み直さないと、
うん、
こう誰だったっけみたいになるんだよね。
まあ、ありますね。
月刊だからさ、あれ。
そうだね。
うん、
なんで、これは、ですね、まず、これは当時、月刊誌を読んでいた人の、
はい、
なんて言うんですか、その、サイクルをですね、
うん、
練習する必要があって。
あ、なるほど。
だから、その、同じコミックス買うじゃないですか。
買う。
もう、ね、一週間に一回ぐらい読むんですよ。同じ話を。で、常に自分の中に、はいはい、それに取り組んでいるっていう、その、状態にしておくと。そうすると次の巻出た時にシームレスに移行できるので。
すごいな。ハンターハンターとかすごい読まなきゃいけないじゃん。
そうそう。もうだから、そんな感じだって、リボンとかさ、まあ、次の号出るまで毎号、うん、同じ号何百万回も読んだりしたじゃないですか。
そうだわ。ずっとなんか、どう、なんか一、そうだね。なんか全部読んだもん。とりあえず。面白くないものでも。
なくても読んで、で
読んだ
話も何回も読むっていう、
うん、
話知ってんだけど読むっていう、
うんうん、
その行為を毎日やっておくと、
うん、
次の考えても大丈夫ってなるんですけど、ただこれ本が多すぎると大変なことになるので、
そうだわ、
だからまあ絞った方がいいっていうのと、
うん、
まああとはもうあれですね、その同じの本を読んでる人と、
はい、
その定期的にこう話をしてですね、今どこまで行ったっけっていう、思い出しておく、思い出せる環境を作っておくと。
なるほど。
そう、一人でやってるったら部活みたいなもんですよ。一人でやってると忘れちゃうんで、
忘れちゃう。
だから進撃の巨人フレンズみたいのを作っといて、
そうだね。
それで毎日のように定期的に、
うん、
今何巻だっけみたいな。
そうだ、
今どこまで行ったっけみたいな。
学生の時はさ、学生っていうかも小学校の時とかはさ、こうリボンとか仲良しとかみんな買ってんだけど、
うん、
大体その話とかが出るから、
うん、
スッと次に行きやすいけど、
うん、
そうだね、そういうことだわ。
まああとはね、やっぱ大人になって、その、
うん、
お金が結構自由になってるじゃないですか、みんな。
うん、
なんで、そのね、飢餓感がないんですよ。
あ、なるほど。
子供の頃は忘れちゃったらそれ一回しか読めないかもしれないじゃないですか。
うん、
友達ん家でたまたま置いてあったのを読んで、その次まで繋ぐには自分の記憶だけが頼みなので、
そうだよ。
お小遣いが少ないから自分で買うことはできないってなったら、ものすごい集中力と記憶力で記憶しますよね、それ。
そうそう、
それ。その飢餓感、ハングリーさが今多分なってて大人になって。
そうだよ。まあ別に。だって担当がいたんだもん、リボン担当、
あ、そうそうそう、そういうね、
明星担当みたいな、
うん、
こう
で、それでみんなで回すっていう、
そうそう、回してやってたもん。だから回ってる間に覚えて次に回さないといけないから、
そうそう、自分のターンのうちに全部記憶して次の号までそれ覚えなきゃいけないから、
覚えちゃうとダメ だ、
そういうね、ハングリーさがなくて、
ああ、
なんなら同じ本2冊買っちゃったりするっていう、子供の頃だったらもう
ありえないことだよね。も
う、ね、隣のクラスぐらいまで話題になっちゃう。あいつ超バカだぜって言われちゃうぐらいの愚行をしてしまうわけですよ。
本当だ。だからか、同じ。
そう、飢餓感がないからじゃないですかね、やっぱり。
持ってないかった気がするみたいな。
みたいな。
おー。
そんな子供の頃ありえないじゃないですか、そんなの。
ありえない。絶対ありえない。
俺3巻と5巻持ってるけど、お前4巻持ってるよね、みたいな、そういう。友達が何巻を持ってるかまで含めて把握してたりするわけですよ。その飢餓感を失っているので。
あいつ何のファミコン持ってるのかあったもん。
そう、誰が何持ってるか
っていう。
う
ん、持ってるっていう人のことも覚えてる。
そう、そんぐらいの、それでやっぱ飢餓感じゃないですか。根底にあるな。で、全部自分で持てないから。
そうだよ。
っていう、その飢餓感をもう一度こう、ね。
思い出して
、たらいいんじゃないですかね。難しいかもしれないですけど。
思い出したらいい。なんかあれだもん。今回のこう総合するとそういうことだね。
まあ
テレビにしろ。
そうですそうです。だからその、
うん、
ものっていうかもう 豊かになりすぎてるので。
これはそうだわ、やっぱ。一回あえて、豊かになりすぎてんだ。
あえて断捨離することで、
はい。
あの、あえて心の飢餓状態に置くことで、豊かさを得るという、この、逆説的な、なんか、ね、ロハスじゃなくて、なんて言うんだよ。ロハスじゃねえ、なんて言うんだ、こういうのは。
あえての
。あえて飢餓状態に、あの、プチ断食の後のご飯が死ぬほどうまいみたいな、そういうやつの心版みたいな。
はいはいはいはい。
のをやると、自分の収入とかは全く変わっていなくても、なぜか豊かになったような気がすると。
気がする。
この感じ。
でも気持ち一つだもんね。
そうですよ。そうですよ。
その、あ、これ幸せだって思うのも。
うん。そうですよ。
そうだよね。
ね
え。な
んでね、そういう心の、なんて言うんですかね、心のレクリエーションみたいなものをですね、皆様自分流に編み出していくと、お金が増えたりしなくても、その、家を買ったりとかできなくても、
うん、
毎日が自分の心がけ次第でね、こう、うん、豊かになったりすることもあるかもしれませんので。
すごいじゃん、今日。
お、なんかすごい、すごいね、今日ね。
今日すごいよ。
なんかね。
お自己啓発。
自己啓発会になって、自己啓発会に。
子供の頃を思い出して。昭和のね。
そうそう。そうです、そうです。そう。なんで、心のウルテクをみんな使っていきましょうという。
そうだわ。
そう、そういう話です。
はい。
なんで、皆様ね、俺の心のウルテクこんなのあるぜ、みたいなのあったらね、ぜひ。
いいね、いいね。
心のウルテクの係まで、
いただければと。
新しいコーナーできましたからね。
お待ちしてます。
はい。ということで、はい、いいお時間になりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい、はい。
では、いつものご挨拶お願いします。
はい。ということで。
ありが。
太陽ホエールズ。